こんにちは、ゆうさおです。今回話をするのは、ネチネチやれという話をしていきたいと思います。まあ、ことの発端はというか、今回の話のきっかけはですね、いわゆる高市首相が国会で、台湾有事というのは日本の存亡に関わるという話をしたときに、中国の大使とかがすごい文句を言ってきて、特にね、なんか汚い首を突っ込んできたらその首をかっきってやるみたいなね、至極失礼なことを言っているという部分がありますと。で、当然のようにですね、こちらからも文句を言っていますが、向こうからはですね、同じように文句来てます。やれ、台湾を統治した時の日本の悪逆非道を見ろとか、そういった話してんですけども、ここで私が言うネチネチという話があります。まずですね、一つ目。日本人っていうのは結構ですね、物事を白黒はっきりつけたがる。まあもっと言うと、綺麗好きなんですよね。どう綺麗好きかっていうと、なんか問題が生じた。まあっていうのをさっさとですね、収めようとするんですよ。皆さんも体験してることあると思います。私自身もそうですけども。要はその揉め事っていうその、乱れた空気は美しくない。だから、さっさと元の通りに戻したい。まあなんとなくこっちが折れて、綺麗になるんだったら折れちゃまえ。みたいな話ですよね。それが良くない。それが良くない。もう国際社会においては何度も言ってるように猿山の猿の世界です。いかに相手から多くのパイをもぎ取るかという話ですね。その時に、要は結局、ちょっとずつ、サラミ作戦というふうに言われるんですけども、要は薄く自分の利益をちょっとずつ相手の利益をちょっとずつこういうふうに削っていくんですよ。今まで日本って全部そういうふうにやられてきました。そうやって、どんどん、削り取られて、現地取られて、で、結局、どんどん弱って、ごてになってきたんですよね。それがいけない。戦いなんです。削られたら削り返さなくちゃいけないんですよ。伊藤博文っていう風な初代のね、内閣総理大臣がやってたのが、要は、樺太と、今の、北方領土をですね、ロシアとですね、要は交換したんですよ。樺太日本は売ってやるから、その代わり、ここの、北方領土全部、売ってくれということで、交換条件出して交換したんですよね。じゃあなんでそんなことしたかっていうと、その当時19世紀っていうのは、いわゆる、取られたものは武力で取り返すのが当たり前の世界だったんですよ。だから伊藤博文としても、取られたんだったら、樺太どっかでまた武力行使して取り返しゃいいやっていう感じだったんですよね。で、ここで何が言いたいかっていうと、要はやったらやり返さんとあかんよっていう話なんですよ。なので、今回ね、そういうふうに至極、日本の中では国外追放せよみたいな声があるんですけど、そんな甘いです。結局国外追放されて、2010年ぐらいに、漁船に向かってタックルしてきた中国の漁船の船長を拿捕して、で、当時の民主党政権がそれをね、中国に返したら、その船長は英雄になっちゃいました。で、そういった形で、要は、追放するとかすると、英雄にさせちゃうことなんですよね。だったら、もう自分で泣いて、ごめんなさい、もう返してください、ごめんなさい、すいませんでした、許してくださいって言うまで、徹底的にいたぶる必要があります。どういたぶるかっていうと、言葉でいたぶるんです。もう簡単ですよね。言葉でやられたんだったら、言葉でいたぶればいいんです。例えば、どういうことをやるか。で、日本にはね、素晴らしい負の文化がありますよね。何かというと、追い出し部屋というものがあります。ひたすら窓際にやって、ずっとね、意味のないコピーをずっと延々と取らされる。ね。延々と説教をさせる。ね。パワハラっていうやつですね。はい。そういうことをやってみましょう。特にね、じゃあ誰がやるのかっていうと、適材適所、いますよね。例えば私みたいに、もう出世の道が閉ざされたサラリーマン。すごいですよね。ものすごくネチネチ言いますよ。めちゃめちゃネチネチ言いますよ。超ネチネチ言いますよ。もう、なんですかね、そのネチネチさ加減と言ったらと、もう愚痴しか言わへん。もう愚痴しか言わん。8時間、9時間、10時間、愚痴しか言えない。毎日愚痴言える。同じこと30回も40回も、もう狂ったように言えると。そういうことをもう延々としてあげましょう。絶対気が向かいます。でも、暴力はしてないんで全然あれです。しかも、すごい綺麗な部屋で。ね、くつろいでくださいって、だらっ広い中でね、すごいいいソファーに腰掛けさして、もう毎日ね、週40時間、ネチネチするんですよ、例えば。参りますよね。 まあ3、4ヶ月ぐらい続けばまあいいんじゃないですか。まあそんな形ですね。要は、もう言葉で言われたんだったら言葉で徹底的にネチネチやるんですよ。綺麗にさせない。やられたらやり返す。根を上げるまでやり返す。ネチネチネチネチ。それが大事になります。で、ここで、まあネチネチっていうね、まあ今、外交の話をしてきましたけども、要は結局ネチネチって大事なんですよ。結構ね、なんていうんですかね。まあ、私もそうなんですけども、かっこよく、スマートに物事を成し遂げたい症候群なんですよね。なんとなく努力すんのかっこ悪い。なんとなく、やっぱ一発で合格できた方がいい。かっこよくやりたい。スパッとやりたい。回り道したくない。うん、実はそうじゃなくて、ものすごいネチネチしてもいい。僕の好きな言葉で、上司に言われた言葉なんですけども、うまくいってる時には、何にも報告しなくていいと。逆に、ちょっとでもうまくいかなくなったら、わめき立てろっていうことを言われたんですよね。なぜかっていうと、私もそうなんですけど、うまくいっている時ほど、言葉ものすごい喋りたいんですよ。自分はこんなに素晴らしいんだみたいなことをアピールしたい。でもそんなどうでもいいらしいんですよね。やっぱり、上司にとっては、チームを勝たせる、他を勝たせる、っていうことになったときに、いかに調子いい奴にはもうその調子のいいまま行かせて、調子悪い奴をいかに引き上げるかってことが大事になります。で、調子悪いっていう部分を引き上げるためには、そいつが調子悪いってことがわからないといけない。だからこそ、ちょっとおかしいって思ったときには、わめき立ててほしいんですよね。要は、傷は浅いうちにわめき立ててほしい。そうすれば、その瞬間だったらもう打つ手はいっぱいあります。でも我々日本人ってなんかちょっとそういうのってかっこ悪い、もうちょっとできるんじゃないか、逆に騒ぎ立てたら自分の出世に響くんじゃないか、で隠したゆえに傷が深くなりすぎて、結局もうその時点ではもう打つ手がなくなっちゃうみたいなことが、もう一番致命傷に近い状態になっちゃって、そっから泣きついて助けてドラえもんみたいなことが泣きついても、もうほぼほぼ打つ手ができなくなっちゃってる状態になっちゃいます。それが良くない。ネチネチやる。調子悪い時ほど、わーって騒いで、なんとかしてくれ、助けてくれって言うと、ね、良心がある人だったら、あと自分のね、家をなんとかしなくちゃいけないって思っている、きちんとしたビジネスマンであれば、きちんと話聞いて、原因を分析してくれて、じゃあこういうふうにやろうぜって一緒にやって、で、それに対してもうネチネチやる。で、やったらすぐ報告、やったらすぐ報告、やったらすぐ報告っていう、もうそれでしか恩返しができない。もうそういったネチネチをやる。かっこ悪い時ほど、失敗してる時ほど、もう本当に、もうかっこ悪いなって思われてもしょうがない。でも、それが最終的に成功につながるんだよってことを言われました。だからダサい数ほど、ダサいのが繰り返されるほど、実は成功してるんだなっていうのはね、私もそのエジソンの伝記を読んだりとかして、もう一万何千回もね、彼は失敗して、結局は最後、豆で、電球っていうものを偉大な発明をした人ですよ。でも実験って全部そうですよね。いわゆるノーベル賞を取ってる人も最初からスパーンと、いい研究してるわけじゃないです。ね、iPS 細胞でノーベル賞を取った山中教授も、まあ医者の研究者になりました。でも、これ私の、付き合いがある先生方に言わせると、まあ、ちょっとドロップアウトしたっていう話をしてました。結局、あいつは頭がいいけども、でも頭がいいなんて医者なんてみんな頭がいいからと。で、頭が良くて、結局、でも研究に回るしかできなかったんでしょっていう話なんですよね。やっぱりお医者さん方、ちゃんと病院で、患者さんと向き合ってる方、ものすごい働いてますよ。しかも、やっぱ自分の、その手術してる時にその自分のミス一つで命を失わっちゃうかもしれないっていう緊張感に毎日ないね、こう向き合っている。もちろん山中教授が向き合ってないわけじゃないですけど、向き合ってる、自分は向き合ってる。でもそうは見えない。もちろんね、隣の島なんで山中教授もすごい多分向き合ってると思うんですけども、そうは見えない。自分の方が少なくても毎日心臓の手術してる。胸開いて、もうちょっとでも命取りの、あのミスした命取りのことを毎日やってるって、そういう自負がある。そういう部分でネチネチしてる。だからこそ 結局山中教授も自分はうまくいかなかったと。その医者の臨床という現場ではうまくいかなかったけども、まあ、医学として人の役に立ちたい、命を救いたいっていう部分で、まあ、研究っていうのをやられて、でも本当粘り強くやって、iPS 細胞というものを生み出して。で、そしてノーベル賞もらって。そしてその iPS、ね、希望の光ですよね。そういった部分を後世の人に見出すことが、渡すことができているっていう部分です。そう。やっぱり、成功する人じゃないですけども、なんとか自分の思い通りになる人生。まあ、まず人生って思い通りにいかないんだろうなっていうのは前提であるんですけども、思い通りにいってるような人に見える人っていうのも、絶対格好悪くあがいて、ネチネチネチネチしてるんだな、ということが、まあ、わかるかなと思います。まあ、順次戦略ってやつですね。あれ、ごめんなさい。累積戦略ってやつですね。なので、今回の、外務省、その中国の領事に対しても何をするかっていうと、ネチネチネチネチ相手が根を上げるまでやり続けるし、要は綺麗にさせない。瞬間的に。で、我々自身も綺麗にスパッとスマートに、ではなくて、ネチネチネチネチ泥臭く、あがいてあがいてやりまくる。で、その結果、いつの間にか、累積戦略が積もり積もって、誰にも負けない領域に達することができると。塵も積もれば、なんとやら、千里の道も一歩から、みたいな形でですね、まあ、まずは、ね、この現代社会においてどうしても比較しがちな我々、ね、最年少なんとかとか聞くと、僕もちょっとうわってなりますよ。藤井聡太さん見て、うわ、すげえなって思ったりします。でももう彼は彼。自分は自分。今自分が花開いてないと思うんだったら、ネチネチやるしかないっていうことで、皆さんもぜひ、ネチネチ一緒にやっていきましょう。というわけで今日話したのは、いかにネチネチが大事か、累積戦略みんなでやってこうぜという話でございました。